今日はマタイの福音書第一章一節から十七節までを見ていきます。このところには救い主の系図が記されてあります。一節を見ますと、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と出ています。この系図という言葉はまた誕生とも訳される言葉であると言われているわけですが、まさに救い主、神の御子キリストは人の中に生まれてくださった方であるということがわかります。マタイはユダヤ人であり、そしてユダヤ人は系図を重んじる民族であったわけです。まあ、言うなれば、このユダヤ人の純粋性というものを重んじる民であったわけですけれども、しかしそこにはまた非常にこの驚くべきことが記されてあります。その一つは女性の名前が出てくるということです。普通であるならば男性の名前が出てくるのが一般的であったわけですけれども、ここには4人の女性の名前が記されてあります。1人は3節にタマル、それから5節にはラハブとルツ、そして6節にはウリアの妻というふうに出てきているわけです。3節のこのタマルですけれども、ユダの息子の嫁であった。ところがユダがタマルによってということは、言うなればそれはもう姦淫の罪ということになると思います。また五節のラハブはこのエリコの遊女であったと言われているわけです。しかもその後にボアズがルツによってオベデを産み、ルツは異邦人であった。そして6節のダビデがウリアの妻によって、ウリアの妻であったものを言うなればダビデは奪って、そのウリアを殺し自分の妻とし、そして生まれてきたのがソロモンであった。ですからその純粋性を重んじるユダヤ人がどうしてこんなことを記しているんだろうかと思うわけですけれども、もうそこには真実が記されてあるっていうことです。決して聖書は良いことばっかり書いてあるというのではなくて、むしろ人間の真実な姿、そして実はそこから救われなければいけない、ただこの系図の人たちというだけのものではなくて、実は私たちも罪の中から救われるということが聖書が私たちに語っていることであるわけです。こうした罪の現実があるわけですけれども、しかしそれは女性が悪いというわけではないわけです。まさにそれは男性であっても同じことであるわけですけれども、17節のところを見ると、それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる、14代ずつに区切られているわけですけれども、実はこの14というのは、7の倍数であるわけです。ユダヤ人にとって7というのは聖なる数字と言われています。言うなれば神様はそのように罪に汚れたものであったとしても、また自らが聖なるものとしてくださる。一番最初に出てくるアブラハムはユダヤ人の先祖ということになるわけです。しかし最初からユダヤ人が存在していたというのではなくて、アブラハムから始まっている。そしてそれは言うなればもう信仰の系図ということが言えると思います。 アブラハムは信仰の父であった。そしてまたダビデもその信仰を継承した人であったわけです。しかし、アブラハムについても決して彼は正しいと言える人ではなかったわけです。彼にも失敗があった。自分の妻を妹と偽って、災いが起きるということが二度創世記には記されてあるわけです。そして神様はこの約束の子を与えると言っていたわけなんですけれども、なかなか子供が生まれない。そしてそばめハガルによってイシュマエルが誕生する。しかしそれが後々の災いになってしまっていった。ですから彼も信仰の父とは呼ばれるんですけれども、じゃあ正しい人だったのかというと決してそうではなかったわけです。神様の約束を完全に守ったという人ではありませんでした。もちろんダビデも先ほど言ったように罪を犯すという人であったわけです。しかし現在でもイスラエルではアブラハムもダビデも非常に尊敬されている人物であることは変わりはないわけです。じゃあ何が正しいのかというと、アブラハムはこの神を信じた。それによって彼は義と認められた。ですから行いによって義とされるというのではないということです。全能の神様を信じる、そのことによって義とされる、正しいとされる。それは私たちも同じであるということです。罪を犯したから、異邦人だから救いに預かえないというのではなくて、神を信じることによって義と認められ、そして私たちは救いに預かるということであるわけです。その最もたるものがイエス様と共に十字架につけられた強盗の一人であったのではないかと思います。彼もまた行いによって認められたのではなくて、ただ信じるというその信仰であり、しかも彼の場合ははっきりと信じますと言ったわけではなくて、もうただこの覚えてくださいという、もうその一言でイエス・キリストはあなたも私と共にパラダイスにいるのであると宣言された。ですから私たちの信仰というのは血筋によらない、そして自分の正しさによらない、ただもう神様の憐れみ、そしてそれを信じるということで私たちは罪が許されて救いに預かることができる。そしてまたこのイエス・キリストは、このマタイが記した系図の中から生まれた歴史上のもう人物であるということです。歴史はきちんとそのことを証明し、神が人となられた、その人間の中に現実に生まれてくださり、そしてそのところから私たちに救いを与えてくださる方であるわけです。バビロン捕囚というのはユダヤ人にとってはこれは大きな出来事であったわけです。もう神の栄光が奪い去られ、そして70年間バビロンに捕囚となる、そしてその後また解放されてエルサレムに戻ってくるわけですけれども、しかしまたその後罪を犯し、そしてついには異邦人によってエルサレムがもう支配される。一つのことはエピファネスという人物が出てきて宮を荒らす、もう憎むものであったわけですけれども、彼は神殿を汚した。そしてその後もローマによって占領され、ヘロデ王によって支配されるというようなことが歴史の中に起こってきているわけですけれども、しかしそうした中にキリストが誕生され、そして誠の救いがユダヤ人のみならず、もう異邦人、もう全世界の人たち、私たちにも与えられてきているということであるわけです。今私たちはクリスマスをお祝いしますけれども、私たちの中にキリストが来てくださり、 私たちを罪の中からあがなってくださる、救ってくださる、この信仰によってまた私たちは神の前に立つことができる、このことを何よりも感謝し、そしてまた信仰によって歩まさせていただきたいと思います。